和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は登山道などの環境保護に取り組んでいらっしゃいます当麻町の合同会社北海道山岳整備代表の岡崎哲三さんにお話を伺っています。
高山帯になると自然の力が弱いんですよ、すごく脆弱な場所なので。
ああ、そうですか。
はい。なので、人間がある程度崩したらそれをこう止めることをしてあげないと、もうずっと自然が崩れ続けてしまうっていう状態が今なんですよね。
なるほど、ね、
それに、20数年前に気がついて、なんとか自分も自然が好きで山に登ってるもんだから、それを止める手段がないかなっていうことを考え始めて、今に至るんですよね。
なるほどね。ですから止めて、しかも、保全というか、また直してやる、ということですよね。
そうなんです。だけど一番怖いのが、やっぱり人間と自然っていうのの距離が離れてしまうこと、要は自然に対して人間がこう無関心になっちゃうと、何があっても、どうでもいいんですよね。要は全部崩れようが、なくなろうが、あ、そうですかで終わってしまうんですけど、やっぱそういうことがならないように、人間と自然っていうのをこう近づけるために登山道はあるというふうに思ってるので、登山道がしっかりしないとやっぱり見てもらう自然っていうのも、うまくいかないんじゃないかなと思うので、そう考えるとやっぱり保全と利用っていうのを両立させないと、これからは難しいのかなと思っていて。
そう、一つができてもダメですもんね。
そうですね。
二つ一緒にね、
はい、
素晴らしいお仕事と同時に岡崎さんがやっぱり好きな、分野のお仕事でもあるなというふうに思いますね、
はい、
やっぱり山が好きで、
はい、
熊が好きというふうな話じゃありませんけれども、でも熊との共生ということもね、
はい、
必要なわけですから、
はい、特に今年は、熊による人的被害というのは非常に多かった年だと思います。
うん、
でここ数十年見ても熊の数っていうのは多くなってるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
そうするとやっぱり人間とヒグマとの軋轢っていうのは山だけでなくていろいろ出てくるんですよね。
はい。
だけどやっぱり一方的な目線で見ると、じゃあクマを全て殺してしまえみたいな形もあるっちゃあるんです。だけど自分がやっぱり山でクマに接している限りはある程度の距離を保った状態だと、なんて言うんでしょうね、非常にいい生き物っていうか、いい生き物って大変ですけど、
それは我々人間と熊とのその距離を保つっていうか、
そうですね、
それは具体的にどういうことなんですか。距離にしてもそうだし、格好にしてもそうなんでしょうけど、
はいはい、例えばこの高原温泉でヒグマが生活している場面を、センター員が私たちが見つけて、登山者にこう説明するときに、100メーター200メーター離れてるともう喜んで楽しんで見れるっていうか、ヒグマがこういうことをしてる、石鹸を転がってるとか、草をずっと食べているとか、寝っ転がったとか、そういうことを観察しながら楽しんで見れる距離っていうのがあるんですよね。だけど目の前の登山道にヒュッと同じクマが出てきたときには、恐怖の対象なんですよね。
ですよね。
だけど距離があるとそうやってこう熊に対してある程度いろんな思いを持って、いい動物というか、もうここにいなくてはならない動物っていうふうに見れるんですけど、それが目の前に来たらやっぱ感覚っていうのは変わってしまう、同じ動物なのに、
はい、
だから人間側が距離を取って接するっていう方法をいろいろ考えなきゃならないのかなと。そういうことは高原温泉で説明できる、逆に言うと町で出会ってしまうクマっていうのは、何らかの原因があって町に降りてきてるクマが多いと思うんですね。
ですよね。
だからその原因をきちっと取り除いて、クマはクマの領分で一 人は人の領分、うん、距離を取りつつ生活するっていうのは、まあ、実ははるか昔からやってきてることだと思うので、今その人間を脅かすからっていうことで全て排除っていう話にはならないなっていうのは直感的に思ってます、
うん。まあ、いろんな仕事があるかと思います、はい、そういう部分でのご苦労みたいなものはありませんか？
正直ものすごくきつい作業なんですよ、
はい、
まずはこう荷物を運ぶっていうところから始まって、
そりゃそうだ、
あのどんなに少なくてもやっぱり20キロぐらいから、で多い時には50キロぐらいを担いで、山道を歩く、で、かなりの距離を歩くっていう部分があったり、
はい、
でそれを現場でこう施工する時にはあの
それ木を担いでいくっていうことですか？
そうですね、木だったりあの木材石材、
あ、今ここ写真あります、
うん、はい、
うわ、
これはあの木道の資材で、
木道の資材、
はい、で今言ったようなかなりきついことを、あのここ数年登山者があのもう本当に協力してくれるんですよね、運ぶこと。
あら、
で、本来昔はやっぱり こういうのなっていうのはもう
なかった、
辛い仕事要は辛い仕事です
よね。辛いですよこれ。
だからやる人なんていうのはまずいなかったんですけど、あの自然のためにこういうことが必要です、で皆さんも協力してくれませんかっていうふうに、あのインターネットであのお知らせすると、やっぱり来てくれる人が多くなりました。
あら、
やっぱりみんな自然が好きだっていうところは一緒なんですよね、
はい、
でこれだけ自然が崩れてきてるっていうことは、あの同じように理解されていて、
はい、
それを直す手段っていうのをこっちが提供すると、一緒にやってくれるっていう状況なのかなと思います。
いや、岡崎さん素晴らしいお仕事です。ですから今住みたい上でおっしゃったように昔と今の登山客の違いってやっぱりありますね。
あります、うん、非常にあります、
うん、
やっぱ昔は山に登ってなんぼっていうところが多かったですよねはい、はい、とにかく、まあ、今もないわけではないんですけど、山頂まで行かないと登山じゃないみたいな、そういう雰囲気があったんですけど、やっぱこの10年15年っていうのは例えば山を歩くだけだったのが山を走りますっていうトレイルランニングっていうものができてきたり、山の上でご飯を食べるためにもう道具を一生懸命こう担いでいって美味しいご飯を食べるっていうのを目的にする方がいたり、あのピークハントってい こう山頂に立つだけじゃないっていう楽しみ方がたくさん出てきてるんですよね。
はあ、
さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番、おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。